さて、FM ハイ、昼ラジ静岡情報館、毎月第2金曜のこの時間は、ベーテル朝方のお話を皆さんにお聞きいただいています。静岡市には、朝方遊水地という素晴らしい自然、湿原が広がっているんですが、この素晴らしさというのは、そのまま置いてあったら、継続されていくものではありません。みんながいろんな手を入れて、そして毎日見守っていくことで、あるいは有効活用していくことで、この朝方の素晴らしい自然が保たれ、そしてもしもの時には大きな雨をためる場所として防災の役にも立っているんですが、その朝方遊水地周辺の皆さん、民間もあるいは経済もあるいは周辺にある施設も一緒になってやっていこうと、一緒になって生活を作ったり、あるいは活用していこうという試みがベーテル朝方の試みです。今回は朝方遊水地保全活用推進協議会の中のベーテル朝方部会として竹下博美さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
今の説明で合ってました？
ほぼ合っています。
ほぼ。どこダメでしたか？
私もよくわかんないです。
とはいえ、このね、朝方遊水地の今言った保全活用推進協議会というのは随分長いこと歴史があるんですよね。
はい。もう20年間やってると思います。
うん。その中でベーテル朝方という動きというのが、はい、ここ3年くらいですか、はい、
そうですね。転換センターをですね、中心として、はい、ここ3年、3年目になります。
うん、はい、国立転換神経医療センターというね、はい、う世界でもその病床数、はい、ベッド数では一番ではないかという、
ああ、世界で一番ですか、ね、日本で一番っていうのは知ってましたけど、
ああ、なんかそんなようだったですけれども、
はい、ドイツのベーテルと同じぐらいのですね、うん、規模だった。ドイツのベーテルは世界一だと。
あ、そうでしたか。
転換病院としてですね。
転換病院としてね、はい、はい、というまさしくそのドイツのベーテルのような地域を目指していこうという皆さんの試みなんですけど、
はい、
今言った神経転換、転換神経医療センターの他にも子ども病院もありますし、はい、あるいは、静岡北特別支援学校、
はい、
はい、こういうものもあったりしまして、
障害の子どもたちとですね、一緒にやってますけれども、
そうですよね、はい、皆さんが参加してくれてるんですけど、実は今日お持ちいただいた竹下さんのこの名刺、ここにも静岡県立静岡北特別支援学校印刷班って書いてありますね。
はい、まあ、子どもたちがどんなふうに関わってるか分かんないんですけれども、うん、やっぱりそういったですね、励みになることをやってるということですね。
うん、はい、やってくれたんですね。もう一つがなんか可愛らしいキャラクターがありますけど、ご紹介いただけますか。
はい、
はい、
北支援の子どもたちが一緒にみんなで考えて、朝中という、うん、ネズミですね、はい、カヤネズミを漫画のようにしたもので、うん、可愛い絵が描いてあります。ネーミングも朝中ということで、ひらがなで朝中っていうです、中っていうのところが防線で中です。
はい、
はい、
カヤネズミというのが朝方遊水地にいると。
私らはですね、古か組の者全員がですね、はい、この間も、11名で雑草を取りに行ったんですけれども、
はい、
田んぼのですね、稲の間に、巣を作ってるんですね。
うん、
普段はカヤというかススキというかですね、
非常に背の高い稲科の植物、
ヨシとかアシのところにいるもんですから、はい、巣を作るんでわからないんですけれども、うん、雑草を取るためにですね、中に分け入って入るもんですから、はい、たくさんいるの分かりますかね。
そうなんですか。
あれはやらないと、草取りやらないと、うん、そのカヤネズミの巣がですね、見つからない。漫然と見てたんで見つからないですね。ことで熱中症になりながらやりましたね。
はい、今ね、ちょっとお話出ましたけど、実は竹下さん古川組静岡支店でいらっしゃる。今古川組のメンバーがっていうお話がありましたけど。
ね、古川組っていうのは巴川の一番下流の清水港のですね、はい、河口部を浚渫してるんですね。泥、うん、を取ってる。だもんですから、その一番上流が朝方遊水地なんですね。
なるほど。
だから一番上流と一番下流が結びついたということです。だから河口を掘らないとこちらからの水も流れないし、
うん、ということですね。
上の方で降った水を抱えて一時溜めておくところがこの遊水地。
うん、
それで 中流域で降った水は一生懸命ですね河口の方を掘って海に流すというような関係で、うん、私どもこれに関わってます。
はあ、そういうことか。そうですね。じゃあ
そうですね、
これも朝畑遊水地が先ほどそのお水を貯めて防災の一役を担ってくれているって話をしましたけれども、うんね、それだけではなくてそこから先の流れ先も作っておかないといけないということですもんね。
そうです。溜まった水はいずれ流さなければならないもんですから、そのやっぱ深さも広さもですね、うん、確保しなきゃならないということです。それでやっぱり今お話になったようにですね、うん、ここのところを掘っておくと、うん、もう林になってしまうということで、うん、ここをなんとか利用するということでですね、うん、障害者とかですね農業として利用するっていうことはやっぱそういった森林化させないっていう意味でですね、はい、ただ森林化させないっていうようなことでメンテナンスしておくとですね、静岡土木事務所がやっているメンテナンスがものすごいお金かかるんですね、
うん、
だからこれは我々が農業をやりますよとかですね、うん、障害者のために散策道を作りますよって言って管理しておけば森林化はしないということで、うん、ここの貯水量は確保されるということで、あ、まあ、一石二鳥なんだけれども、
そうですね、
やれる範囲は限られますですね、
うん、
この三国というかですね、この今我々が働いているところは55ヘクタールあるんですけども、
うん、
我々今手かけているのは1ヘクタールぐらいですね、うん、散策路はもう線だものですから、点と線みたいな感じで、はい、55ヘクタール全部をですね管理はしきれてないんですけれども、
うん、
ゆくゆくこれからですね、市役所さんも3年目になってついにですね立ち上がってくださって、
はい、静岡市も
資金的にもですね援助してくださるということで、我々田んぼのですね白柿とかですね、はい、幸運とか全部トラクターを、うん、大型トラクター借りてですね、
はい、
有料で借りてやってたんですけどね、うん、これからは市役所さんがその肥料は見てくれるということですから、まあ、やる気が出てくるということです、うん、さらにですねトイレとか、
はいはい、
水飲み場とかですね、うん、休憩所とかですね、あと駐車場とか、
あら、だいぶ進みましたね。
だからこういうのがないとこれ計画です、う
ん、ああ計画ね、
はい、だから障害者の方がですね、うん、介助者と一緒に出かけていっても、うん、トイレや水場や休憩所がないと危ないんですね。
そうですね、一般の市民でもそうですよね。
本当は点滴もできるようなですね、
うん、
場所が欲しいんだ。
そこまで点滴もできる、
本当は欲しいんだ。だからもう重度障害者の方もですね、うん、来たいっていう要望があるんですね、
うん、
でまた池に船に乗せてもらいたいとかね、
遊水地のね池がありますからそこで船に乗りたい、
うん、希望があるんですね、
うん、
で話がいろいろあちこちになっちゃうんですけど、またフェスタやるんですね、うん、
あ、遊水地フェスタですね、
10月28日の土曜日にまたやるんですけれども、うん、その時にボートを浮かべてですね、まあ、我々の船のっていうか海の建設会社だもんですからボートとかそういったもの持ってるんで、ボート浮かべます。
あれ古川さんなんですね。
普段はですね、うん、ものすごい大きな船操ってますけれども、うん、小さな船をですね操ってやります、
はい、
ですから障害者の方がですね乗りたいといえばみんなで支えて乗せたいなっていうですね、うん、思っています。重度障害者の翼静岡のですね、
はい、
山倉先生なんかからも希望があってですね、うん、やっぱ子たちは口では言わないけれどもそういった船に乗りたいとかね、
うん、
そういう経験はしたいんだっていうですね、
うんうん、
やっぱ風に当たりたいとか、
うん、
そんなこと言ってましたから、
うん、
やりたいですね。人たちはまあ言葉で言わないけれども、うん、我々がそれを先にですね、うん、感じ取ってやると、うん、いうことはいいかなと思ってます。
うーん、じゃあ竹下さんたちの作業というのもこれからねまたいろいろやらなきゃならないことは出てくると思いますけど、
ですね3年目なんですね、
はい、
でここでちょっと立ち止まってどっちに行くかということで、ただ市役所さんがここで本腰入れてくれたのでこれから皆さんですねようやく動けるかなと思ってるんですね、
はい、
で会員がですね増えてるんですね。
ありがたいですね。
で友達の友達は友達だみたいなことでですね
、はい、
皆さん来てくれるんですよ、
うんうん、
これで例えば熱海のですね MOA、の人たちも来てくださってですねベーテルブランドを作ったらどうだとかですね、 そういったあのかなりの、うん、かなりの、 あの優秀なセンスでですね、うん、作ってくれそうなんですが、そこまでこちらが追いついてないんですね。
はい、
だからこれからはそういったことで市がですね頑張って、そういったあのトイレとかトイレから始まってですね、
うん、
やっていけば、その方皆さんのですね出番があるんじゃないかなと思ってるんですよ、
うんうんうん、
今までは何しろ農業っていうのですね、うん、ことで、なんで農業をやんなきゃならないのかってですね意味が分かんなかったんですけども
、うん、この浅畑遊水地でね、はい、
そうです、はい、でだから農業やってれば少なくとも森林化しないっていうのは確かなんですけど、
ね、はい、荒れていかない、
うん、荒れないですね、人の手が入るからっていうのはですね、うんうん、まあそういったことで、ただ農業っていうばっかりじゃなくてですね、うん、あの快適なあの園路っていうか散策道を作るっていうこともですね、
は
い、
これもね皆さんすでにやってくれていて、病院にあの入院した方たちとかお見舞いの方たちの散策路ができたり、
そうなんです、それでね、あの介助者とか、
はい、
医療関係者も一緒についていくんですけれども、うん、やっぱりあの人たちも散策したいんですね、実はずっとあの病院の中にいるとかですね、個室にいるっていうのは嫌なもんだから、うん、外出てくるんですけれども、はい、皆さんあのなんですかね、池の周りのアスファルトの上を歩いたりしてるんですね、だから中に呼び込んでどうですかっていうことでですね、うん、だからその園路を作るためにもですね伐採とかっていうことはしなきゃいけないと思って、ね、
だいぶでもボードウォークができている第一校区などもありますので、あの入っていくと楽しいですよね、自然の中ね、さっきお話しいただいたカヤネズミも、うん、そのフェスタの時にはここにありますよって見せてもらったものが、まあまさしく本当にスーッとのガマの穂みたいのが立って、
う
ん、真ん中くらいになんかあの、
ね、
くるくるっと丸まった巣があってびっくりしましたけど、
私も実はですねその茅の中にいるそのです、ね、いるっていうか巣はですね、一つか二つしか今まで3年間で見たことなかったんですよ、
うん、
今回あの田んぼの中の雑草取りやったら、はい、うん、一度にですね5つか6つ見つけて、
そんなにいるんだ、
ね、このさっきまであの使ってたんだろうなと思うように使いましたですね、
うん、
だからいかに自然が生きれるかというかですね、
うん、
あの無農薬っていうですね、うん、こともあるんだろうなと、
あ、なるほどね、まあ、そういう皆さんの活躍があったればこそだと思うんですけれど、実はつい先日8月の31日から9月1日にかけて、第4回目の日中間生物多様性政策対話というのがありまして、これ静岡市で開催されたという理由の一つが、この浅畑遊水地があって、そこで、皆さんが活躍しているということがありましたから、静岡新聞に浅畑遊水地を視察しているという様子も写真入りで載っていました。この辺は竹下さんご同行されたんですか。
はい、私は田んぼの稲のですね、うん、管理ということで出ましたけれども、うん、新聞の方には亀しか出ない
亀やってましたね
私はあの稲のですね、
はい、
草取りということでやってましてここは無農薬ですっていうことをですね、うん、あの中国韓国の方にもですねお話ししまして、というのはあの生物多様性ということでですね、はい、いろんなあの生物がいるということで、それがここには殺されないでいますというような意味合いでですね、
あ、そうかそうか、
無農薬、はい、なもんですから雑草もものすごいですね、
うん、
雑草にも生物っていうかあの貴重種にも、
うん、
そういったカヤネズミにも身にも優しい、
うんうんうん、
人間には苦しいっていうんですね
苦しい大変ってことですね、
大変ってことですね、はいはいはい、生物多様性ですけれども、うんうん、まあどっちかというと人間には大変なあれですけれども、うん、だからこのベーテラ浅畑のキーワードは障害者なんですね、はい、やっぱり、うん、ドイツ本場ドイツのベーテルと一緒で、だからその障害者が今あの社会からですね、
はい、
なんですかね、隔離されてるっていうような状況になってますね、うん、一箇所に集められて、だからそれは生物多様性じゃないじゃないかっていうなんですね、人間も生物でしょっていうですね、うん、だから生物多様性からすればやっぱり障害者も一緒にですね、
うん、
多様に地域地域にですね、うん、あの共生していく、
はい、
共に生きていくっていう世界が、うん、他の生物人間以外の生物ばっかり多様性言ってるなって
言われてみればね
思いますですね、でその時の質問はですね、
はい、
この米どうしますかっていうふうにあの中国の方から聞かれたものですから、
はい、
障害の関係の施設に分けて、残ればですね、関係する企業にお金で売ってますと、それでそのお金は次年度の費用にしますというですねことをお話ししました、
これは納得されたようですか、はい、いろいろ反応はいかがでしたか。
そうですね、あまり反応はなかった
へーと思ったんですかね。
まあこういったことをなぜやってるのかなっていうのはですね、この前に事前に講義を受けてきたんでしょうけれども、
グラシプでレクチャーがありましてね。
で、我々グリーンレジリエンスというですね、対象をこの今年度受けましてですね、レジリエンス対象というのはもともとあったんですけれども、国土強靭化というやつですね、で今年から新たにですねグリーンということで環境部門 の, レジリエンス対象というのをこのベーテラサート部会がいただきました。でもですが、そういった意味でですね、皆さんご存知だったと思うんですけれども、だから障害者と企業と行政がですね、一緒になってここのところで働いているというですね、いうことが社会的に強靭化だということです。
なるほどね。
要は弱者に対してもですね、何か災害があった時に弱者が弱い部分になっているとですね、社会全体が崩れていく、弱い部分をなくしていくということですね、だから社会災害というのは弱い部分から壊れていく、だから弱いもののところを作らないというようなことでですね、このグリーンレジリエンスというような意味合いのものをいただいて、まさにこの働きはいい働きだなと今更ながら
ですね、本当ですね、
気づかされてしまいました、
毎日毎日それじゃそうやって、日々私たちがその地域全体を活用していくことでお互いの役にも立っていくっていうことになっていくわけですね。
そうですね、もう地域がやらないとダメだなと思ってますですね。だから地域のまた下 の, レベルでいくと大家族みたいなですね、やっぱ家族がまず支え合って、それで地域が支えて、できないところは行政がやるとかですね、いうことになっていかないと、このベーテルの活動っていうのはですね、本当には生きてこないんだろうなと思ってます。本当にできない部分はベーテルでやります、最低のことはベーテルがやりますってなればですね、皆さん生きる勇気が湧いてくるっていうかね、最終的にはベーテルがあると思えばですね、やっていただけるんじゃないかなと思います。最終的にはどっか隔離されちゃうんで困っちゃうです。
そうですね、はい、その日中間におけます環境そして生物多様性の施策に対する会議ということではありましたので、対話ということではありましたので、その浅畑遊水地の取り組みが環境省でも評価をされて静岡市での開催でなったということだったので、この取り組みというのは今はもうすでに一定の評価を受けているということなんですけど、その割に静岡市民よく分かってないですもんね。
そうです。そのためにもですね、いつもこの番組出させてもらって手伝ってくださいって言ってるんですけども、ほぼですね狙いはですねできてきて整理してみると、やっぱりこれからどんなことをやっていかなければならないかということは分かってきたんですね。だから我々がやりたいのは障害者と一緒に何かやりたい、障害者をですね表に出してきて、普通って健常者と障害者と接点を持つということが一番ですね、この目的だなと思ってるんですよ。ただ支援学校もですね、就労支援事業所も土日は休みなんですね。
そうですね。
我々ボランティアは土日しか動けないっていうのがあるんですよ。こう一番大きい声で言わなきゃならないんだけれども、だから接点がですね少ないんですよ。
本当ですね。
手伝いたいのにできない。それで、支援学校もですねカリキュラムとして屋外活動っていうのはなかなかですねやりにくいらしくて、で我々と一般人とのですね接点っていうのまでカリキュラム作りにくいん
ですね。これは何と言いましょうか、
大きい話、
大きい問題が今やっと分かったっていう。
そうなんですね。だからもしベーテルでやるならば、ずっとですね、ウィークデーが働ける人はいないとダメなんですね。
そういうことだったんだ。
だから私にやりなさいって言われるんだけど 私もですね、なかなかいつも3年前から、ね、やりたいなと思ってるんですけれども。
なるほど、じゃあその辺にね、賛同してくださる方が少しでも集まってくると嬉しいですね。
ウィークデーにですね、やっていただける人が日替わりいいですから、私1日ここに入れますっていう人がいればですね、今度休憩所、トイレ、水場もあるようなですね、ものを市役所さんが作っていただければ
ということなんですね。
今転換センターさんのトイレ借りたりですね、していますから、ちょっとこれではやりにくいですね。
なるほど、はい、というわけでベーテル朝方も新しい転換期を迎えて、また一つ一つ進みそうです、同じ静岡市に住んで、そしてこれほどゲリラ豪雨などが多い時期にも、私たちが、治水効果として朝方遊水地があるということを確認しながら、そこからまた何ができていくのか一緒にやっていければ何よりですね。今回は朝方遊水地保全活用推進協議会ベーテル朝方部会、竹下ひろみさんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。